十字架の勝利という題になっております。イエス様の歩まれた十字架への道は、説教題にあるように十字架の次に勝利というふうになっております。ある人がイエス・キリストという過去の人物が十字架につけられて殺されたのに、なんでそういう処刑された道具を教会はシンプルとしているのかと、まあ、疑問に思う人も出てくると言えます。まあ、十字架につけられるというのは罪人がつけられる敗北のイメージがあります。誰もが進んでそういう処刑に会いたくはないのです。日本の言葉に負けるが勝ちという言葉があります。その意味は、そのひとときは相手に勝ちを譲り、強いて争わないのが結局は勝利をもたらすという意味に使われます。最近、病というのはみんなが負う問題になってきています。今でもそうです。病に対してある程度闘病する、戦うことはできるのですけれども、またそれも大事なことになりますが、もうこれ以上やっても意味がないという場合、もう病と戦わない、上手に付き合うことを学ぶ、そういう大切さが、言われているのです。当人、病を負う本人にとってみれば、病はイコール苦しみにありますので、それを受容することは敗北のイメージがあるのです。しかし敗北することで、良い意味で、そうすることで気持ちが楽になるという話は時々耳にすることなのです。しかし苦難を受け入れる、それは動機づけが人間には必要なことがあるのです。有名なユダヤ人の大虐殺のアウシュビッツの収容所がありました。それを経験し生き抜いて、夜と霧の霧の本を書いたフランクルという有名な人の話が、時々話題になることがあるのです。人間は意味のない苦しみには耐えられない面を持つというふうにある面があります。私たちの人生には苦しみ、受難があります。戦うことも必要ですけれども、一面それをどう受け止めて生きていくかが人は問われます。イエス様の十字架への道のりというのは敗北のイメージがありました。前のところでペテロが、あなたはメシアですとイエスを信仰告白した、救い主と告白しましたが、イエス様はペテロを叱って、その後の言動を叱って、そこにいた弟子たちに全員に弟子としての歩みを教えられたのです。有名なところですので、また今日扱いますので再びお読みします。77ページになります。77ページの8章34で、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。 私の後に従いたいと従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかと弟子たち全員に言われました。まあ、弟子たちというのはイエス、また神様を頼って歩もうとする人たちに対して教えられた言葉になります。ただ神様を頼る、まあ、それは大事なことですけども、それだけではないことを教えられております。教えられました。しかし自分の十字架を追ってイエスの御後に従う、誰が進んでそういう歩みをしたがるでしょうか。それは苦しみを引き受けるという面にもがあるのです。敗北の歩みにも思えてくるのです。まあ、今日のところではイエス様がもう三度目にご自分の死と復活を弟子たちに予告されますが、二人の使徒ヤコブとヨハネが今日は出てきております。イエス様が王座に就かれるときにあなたと右と左に就かせてくださいとお願いしました。右というのは二番目に偉い、立場、三番目は、まあ、左に座る高い偉い地位につけてくださいと頭を下げた、まあね、懇願してきたのです。これは私たち人間の姿があるのです。まあ、今日の箇所のすぐ前のところでは金持ちの男の話が出てきております。まあ、青年というふうにも他の福音書では書いてあります。その金持ちの男はイエス様がその時教えておられた永遠の命を得たいと願ってきたのです。彼にはしかし金銭への執着があったのであります。神の国に入ることがそれゆえできませんでした。で、その様子を見ていたペテロは、私たちはイエス、あなたに、イエス様に従うためにいろいろなものを捨ててきました、では何を私たちはいただけますかとペテロは代表して尋ねます。イエス様は十二使徒には特別な地位が与えられること、またいろいろなものを後にして私に従う者は誰でも迫害も受けるが百倍の報いを受けると言われています。まあ、12人はイエス様を頼ってここまで来ていたのです。しかし苦しみを引き受けるという面が出てくるのです。この二人の使徒は十二使徒の中でも偉くなりたいという執着を持っていたのです。ですから前の箇所にあった金持ちの男も今日の二人の使徒も私たちの人間の姿と重なります。まあ今日特に出てくる偉くなりたいというのは金銭欲と同じように私たちの持つ普通の願いです。自然に出てきます。権力を得ればもっと自由にもっと幸せになれると私たちは思います。金銭欲、今日の出世欲は誰もが持つ普通の願いです。ペテロが言ったように、 人たちはイエス様に従うためにいろいろなものを捨ててきて、この神様を頼ってきていました。がイエス様が都エルサレムに向かうようになると、出世欲が顕著に出てくるのです。まあ、ドラマの白い巨塔がありましたけれども、まあ、初めは人を救いたいと願い、努力していても、金銭欲、また、機会があれば出世欲が出てきてしまう姿があります。そこでは、なにわ大学に勤務する、まあ、財前五郎と里見という対照的な人物が登場し、まあ、財前は欲に、出世欲に駆られるようになり、また逆に里見は人を救おう、人に良いものを与えよう、まあ、今日の言葉で言うならば、人に使えようという思いで努力していきます。まあ、しかし人間は皆、財前のような姿を持っています。現実そういう人の姿が似たようなことが、ニュースやテレビで挙げられることがある、あります。私たちは神との関係で生きていきます、おります。神様が主で、私が従という主従関係になります。まあ、日本ではそういうシステムがありました。封建社会、それは土地を介して結ばれた主従関係、ご恩と奉公、そういう封建社会が鎌倉幕府から始まったと言われております。まあ、鎌倉といえば、初代将軍源頼朝とか、妻の尼将軍と呼ばれていた北条政子による権力をめぐる争いが、まあ、有名な話となっております。まあ、今日の箇所で、イエス様が王座に就かれるとき、高い位を偉いくなりたいと二人は願います。それが35から38にあります。ゼベダイの子、ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのです。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。こういうふうにです。まあ、偉くなるということは普通の願いで、人は、これよく聞くことですが、他の人と比べて、優越感を感じようとする。そこに幸せを見出そうとする姿がここにも出てきています。まあ、通常であるならば、王となられるイエス様が12人それぞれの位を決めるべきで、なのに、二人はこびてきたのです。まあ、人たちは、イエス様から十あなた方はついてきたのだから十二の座に座って十二部族を治めると言われておりました。それはマタイの方に書かれてあります。まあ、十二部族、まあ、かつてヤコブの十二人の兄弟を思い浮かべるかもしれません。旧約に出てきますが、兄弟たちは地位をめぐって争い、ヨセフを、生意気とだったヨセフをエジプトに追い出して、売ってしまいました。しかしここでも12人は似たような姿が出てきている、これが私たちの繰り返す姿だということです。二人は12人の中でも偉い位を欲しました。満足しなかったんですね。神の民の 支配者となって権力を振るう、その魅力に惹かれておりました。人は人の上に立って権力を振るいたいものです。そういう欲をみんな持っています。それが幸せになれるとも思ってしまいます。しかしその二人の姿というのはこのイエス様の姿と異なっていました。イエス様が神でありながら、今日の修法にも似たようなフィリピの言葉を書きましたが、しもべの形をとり、父なる神が定められた十字架への道を、今日の31節にありますが、先頭に立って進んで歩まれた姿とは異なります。イエス様は権力を振るって、多くの人の支配者となるのではなく、ただ父から与えられる飲むべき杯があるということ、そして差し出されたものを受ける、そういう洗礼があることを38節で言われました。そこではこうあります。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける爆説の受けることができるかと比喩的に言われます。言われた杯というのは、神の罪への怒りをイエス様が人に代わって受けることを表しています。そして洗礼、ここでの洗礼というのは、その杯の苦しみがイエス様にあたかも水のようにかぶさってくることを指す言葉のようです。この杯を飲む、イエス様が言われた言葉は原文では受け身形であります。でイエス様が受ける洗礼というのは自ら進んで受けるという動詞になっております。このイエス様は父から与えられる、そのような杯がある。そしてそれを自ら進んで受けていく道のりを歩んで行かれました。そうした姿が、今日の前半のエルサレムに登っていく途中、イエス様は先頭に立って進んで行かれた姿。人々はそれを見て驚いたとか、恐れたとあります。ここに現れているのです。イエス様は、そのペテロの言葉、あなたはメシアです。ペテロはイエス様にただすがろうとしておりました。しかし、ペテロの言動を叱り、教えられたのは、はじめの方にお読みした8章34から36節の言葉。77ページに書いてあります。そのようにペテロ、人たち、群衆にも教え、イエス様はこれからご自分に与えられた十字架への道を進んで受けようと歩まれます。そしてまたペテロたちにも神のために与えられる自分の十字架があり、それを自ら拒否するのではなく、引き受ける。受け取って、イエス様の後に従う同じような歩みが、それぞれあるということです。そしてそれが、かえって自分の命を救う、得ることにもなっていく。敗北だけではないということになります。この二人のヤコブとヨハネは、イエス様が死なれ、復活され、昇天、そして、聖霊が下るようになって、教会が誕生するようになると、ヤコブは12人の中で一番初めの偉い人というか、殉教者になるのです。そしてヨハネというのは、新約聖書の最後の方にある、ヨハネの黙示録を書くようになります。 まあ、ローマでの当時の罪人が罪人が流されるところがパトモス島だったようです。そこでヨハネは黙示録を書くようになっていきます、まあ、イエス様はこの二人が父から与えられるそういう杯があることをご存知の上で39節のように40節のように言われたのだと、まあ、そういうふうに読むことができます。39-40で彼らができますと言うとイエスは言われた、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだというふうにイエス様が言われたのであります。イエス様に与えられた杯があったように、この二人にもこれからイエス様に従っていく中、杯、また自分の十字架がありました。それを受けることは人間の罪ある本来の姿からして受け取りたくないものになります。しかしイエス様の後にお言葉通り従っていくならば、それはイエス様がそうであったように長い目で見れば敗北ではなく勝利へともなるということを示しているのではないでしょうか。しかしこの時の二人はイエス様がこれからされようとすること、また自分もこれからイエス様の後に従っていくことの意味を十分には分かっていませんでした。ただイエス様にかけていたということは変わりませんでした。しかしこの二人のしたことは他の人たちの怒りを招くことになりました。とても腹を立てた、立て始めたというふうに、書いてありました。これは腹を立てる、かなり怒っている言葉がここに当てられているようです。まあ、違う場面ですけれども、イエス様のところにある人が子供を連れて行こうとしたとき、他の弟子たち人たちが子供たちのイエス様のところに行くのを妨げようとした場面があり、イエス様がそれを叱ったということがありましたが、それと同じ怒りがここに、言葉がここに当てられているそうです。激しい怒りを他の人たちは覚えた、喧嘩になってもおかしくなかった、喧嘩があったかもしれませんが、かなりの怒りの言葉だそうです。しかしイエス様は本当に偉くなりたい人はというふうに今日の後半部分で、まあ、例えを用いて教えられます。偉い人というのは大きい人という、まあ、言語の意味がギリシャ語の意味があるようです。誰もが偉くなりたい、大きくなりたいのです。まあ、日本の歴史を、あれですけども、鎌倉時代には尼将軍とあだ名言われていた北条政子、またとても地位がトップだった後鳥羽上皇との争いがありました。まあ、それから北条政子が勝って武家政権が、歴史が、期間が始まっていくのですけれども、しかしちょっと経った後にもっと大きい敵が、外国から詰め込んでこようとした、巨大なモンゴル帝国のフビライ・ハンが攻めてくる、まあ、二度攻めてきて、これを元寇というふうに言っております。これが起こりました。広大な領土を持っていたフビライ・ハンは島国日本をも支配しようと権力を振るって手紙を送ってきたのでありました。しかし、まあ、それが普通の人間の姿、争いです。しかしイエス様のお言葉からするとどうでしょうか。まあ、マルコの8章36節にありましたけれども、人はたとえ全世界を手に入れても 自分の命を失ったら何の得があろうかという言葉を思うのです。たとえ全世界を失う何の得があろうか、偉くなりたいと、この今日の二人は十二使徒の中でも高い位につきたい、権力を振るうようになりたい、しかしそうであってもイエス様が言っておられたご自分の後に従って来ようとしないなら、イエス・キリストが命を捨てて与える命を失ってしまうということにもなります。あなた方の中で偉くなりたい、大きくなりたいなら、私が人に仕えるために、神の罪の罰を受けるために、自分の命を捧げるために来たように、あなた方も私の後に、その後に従ってきなさいと教えて今誇りました。イエス様が初めに歩まれた十字架への道は敗北ではなく、後に勝利になってゆきます。弟子たちも各自そうやって神との関係において従って行こうとします。そしてそれこそ偉い人につながって行くのです。このイエス様の言われた教えは、イエス様を信じるすべての人を対象としています。このイエス様に従っていた人たちの中には、この世でいう貧しい人たちもいました。病、課題を抱えている人たちがいました。まあ、普通自分が貧しいと人に仕える、人に与えることなどできない。むしろ私が何かしてほしい、与えてほしい、仕えてほしいと願います。しかしイエス様に救われる人は、初めはそういう動機とかいろいろな動機でイエス様に頼ろうとしてくるんですけれども、しかし主従関係、神との関係において今日のイエス様の言葉に従うようになっていく。そしてそれぞれが今度人に与える、使えるものとさせていくのです。まあ、繰り返しますが、私たちは人と比べてしまって、それで優劣感を持ってしまいますし、可能なら争ってもしまいますが、イエス様に後に従う人は、皆が偉い人、大きい人になれる可能性があるということになるのです。神から与えられる十字架を背負って従う人の歩みは、皆に、すべての人に仕える歩みにもなり、すべての人のしもべとにもなっていきます。使えられるよりも使える生き方になります。それはかえって自分の命を失うのではなく得る。今日の説教内では十字架の勝利にも重なります。今日は礼拝後にお墓参り、墓参があります。まあ、足利教会の歴史、まあ、私以上に皆さんもよくご存知である方が多いです。このホームページに載せられておりますが、教会の紹介としてこうありました。弱い人々の熱き祈りの歴史。日本キリスト教団足利東教会は、足利大沼田町にあった結核患者の療養施設、国立療養所松寿園で、行われていた聖書研究会の祈りの輪が教会誕生のきっかけとなりました。それは太平洋戦争が終わって間もなく、結核の特効薬も十分でなかった頃、松寿園で聖書研究会が始められました。不治の病と言われた病床にあって、熱き祈りの輪が広がり、その中より献身された大木先生、初代牧師を中心に、1949年5月22日、 日本キリスト教団足利東教会が誕生しました。弱い立場にある人々が主神によって集められ救われて強く主を果たしている教会として現在に立っていますというふうにありました。自分中心に生きてしまうのが私たち、これは一生、残ります。そういう私たち罪をいっぱいたくさん行ってしまうものですが、イエス様はご自分の歩まれた姿をもって私たちにも教えておられます。 お祈りをします。天の父なる神様、イエス様が神の罪への怒りを受けるために使えるものとしてこの世に来てくださいました。イエス様の後にふさわしく従うことができますように助けてください。どうしても自分中心に歩んでしまう私たちです。日々の罪をお許しください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、各自に一番良いものを与えて助けてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。